ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、手塚土地家屋調査事務所の土地家屋調査士、手塚智之です。
今週は水戸市元吉田町からお越しいただきましたが、手塚土地家屋調査士の事務所の所長、手塚智之さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
手塚さんは割と早めに免許をお取りになったということですけれども。
そうですね。
免許を取ったのはいつ頃ですか？
26歳の時です。
この土地家屋調査士になるってものすごく難しくて、弁護士とかそういうクラスですよってよく言われるんですけれど、
一応難関資格と言われておりまして、私が受けた時も茨城県に170人受けまして、6人合格という、大体 4% ぐらいというふうに言われております。
で、資格を取りました。で、すぐ独立っていうのはできるんですか？
実務経験が必要になるので、僕の場合は23歳の時から資格勉強を始めて3年目で受かったんですね、でその間も測量設計会社にいましたし、その後は土地家屋調査士の事務所に、でっち奉公じゃないですけども実務を学ぶという経過がありました。現実的にはやはり実務経験がないと開業はできないと思います。
でもなかなか難しいって言われると、例えば茨城県内ですけれど、土地家屋調査士と言われる方々は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
登録されているベースでいうと400名弱、年齢的に言うと70オーバーの方もいるので、現実的に仕事をされている方はもっと少ないのかなというふうに思います。
そうすると今270何万人ぐらいの県民性ですから、その中で400人弱っていうのは少ないですよね。
少ないですね。他の業種に比べるとかなり少ないと思います。
どんな内容の仕事をしてるんでしょうか？
土地と建物が業務になるんですが、土地の場合はよく皆さんお聞きになっていると思うんですけど、土地の境界を決めるというのが一番メインになる仕事ですね。
よく四角い石が埋め込まれていたりしますけども、ああいうものをこう測って埋める人。
そうですね、で土地の境界を決めて何のために決めるかというと、相続であったり土地の一部を売りたい、売却したいなんていう時に土地を2つとか3つに分ける登記をするんですね。土地の分筆登記というんですが、そんなことを土地の場合やってます。
結構財産に影響する問題ですから、持ってる人が1センチ2センチずれただけで、みたいなことを葬儀の元ですよね。
そうですね。茨城県の場合はそんなに地価が高くないので、そうそう1センチで揉めることはないんですが、都内なんかでいうと本当に何百万単位で変わってしまうので、そんなトラブルがあるっていうのは聞きますよね。
土地を測量します。あとはどんな仕事するんですか？
あとは建物の場合、建物を新築した場合、増築した場合、取り壊した場合、その現況を登記簿に反映するという仕事をしております。
ちょっとお役所の仕事っていうことでしょうか？
お役所の仕事ではないんですが、建物を建てた場合1ヶ月以内に登記をしなくてはならないという、先ほど言った不動産登記法が一応義務なんですね。1ヶ月以内に登記しなくてはならないという義務がありますので。
私震災の後で家を建て直ししたんですけど、やったんだかやってないんだか記憶がないんですが、それは建ててくれた人が全部揃えてくれてやってくれたのかなって今考えながら話聞いてました。
よく農家なんかで、農家用住宅とか建てている方たくさんいるんですが、登記がされてないことってたくさんあるんですね。で、登記されてるかされてないの差って、銀行でお金を借りているかいないかがすごく大きくて、銀行からお金を借りて家を建てると担保権という抵当権という登記をするんですね。この業務って司法書士がやるんですけども、その銀行でお金を借り入れしていると必ず抵当権設定の登記にするんですよ。で、その前段に我々の先ほど言った建物の登記っていうのをするので、お金を借りていれば必ず登記はします。借りていないで自己資金で建てた場合は登記をしてないという場合が多々あります。
登記してないって本当に争いの元ですよね。
そうですね、自分のそのこの建物が自分のものであるっていうのは第三者に対抗できないので、うん、トラブルの元になる可能性はありますよね。
なんか本当に微妙なところでお仕事をしてる人って、なんか神経がボロボロになっちゃうんじゃないのって思っちゃいますけれど、
ですね、特に土地の先ほど言った土地の境界を決めるのに、うん、一つの土地を測るとお隣さんってまあ数名いらっしゃいますよね、うんうん、3名4名いるんですが、その子たちと折衝をするんですね、はい、境界は法律的に言うとここですよなんていう話をするんですが、大体境界のトラブルになるのって法律的にここの位置がどうこうという問題よりは、うん、おじいさんとおじいさんが喧嘩をしていてうまくいっていないとか、うん、人間関係のトラブルの方が多いんですよね。なので、まあ、そこで、どういうふうに決めていくかっていうのは時には嫌な思いもしますけれども、それをちゃんと納得していただいた時に、うん、さらにはその当事者お二人がいい関係に終わった時がすごくこの仕事をしていて喜びを感じる瞬間ですよね。まあ、醍醐味があるというか
仲直りということですよね。
そうですよね。それがまあ誤解であったりっていうのがお互いに分かったりした時のその瞬間を見られるのは非常に嬉しく思っていますね。
なんかすごくこう人間そのものの根幹に携わるようなお仕事なんですね。
そうなんです。 AI に代わる仕事がどうこうってあるじゃないですか、うんうん、はいはい、必ずというか土地家屋調査士は AI にとって変わられないですね、そういう部分で言うと。は
い、感情論っていうのがかかってくるから。
そうですね、はい、うん、やっぱり人が人として説明をするから納得いただけるというところがあるので、うん、はい、自分の人格形成にとっても非常にいい仕事だと思っております。
で、今お話を伺ってるとすごくこう忙しく毎日活動していらっしゃるように感じるんですけれども、はいはい、開業したばっかりで、はい、そんなにすぐお仕事っていただけるんですかって思います。
僕も根も葉もない自信があって開業したんですが、うん、23年前に開業したんですね。29歳の時に開業したんですけれども、うん、おっしゃる通り開業して仕事はすぐには当然ありませんでした。
どんなところからお仕事っていただくんですか。
不動産会社であったり建物を建てる住宅メーカーさん、うん、あとは関連事業である司法書士さんとかそういう方からの依頼が多いですね。
そうするともう以前からそういうお仕事をしている人たちが必ずどっかには引っかかってるじゃないですか、はい、そこに新たに入ってきても仕事回らないよねって言われちゃいますよね。
本当そうですよね。なので開業して3ヶ月間全く仕事がなくてどうしようと思って、うん、お尻に火がつきまして、はい、自分の事務所の周りの住宅屋さん不動産会社に営業をに行きました、うん、なのでまあ門前払いみたいなのはないですが、まあ、うち誰々さんとお付き合いがあるからねなんていうところでやはりなかなか仕事につながらないという現実はありましたよね。
そうするとあるけど仕事が回ってこない、はい、ってなるともう絶望ですよね。
いや本当ですよね。本当にその3ヶ月はつらい3ヶ月でしたが、まあ、捨てる紙あれば拾う紙ありじゃないですが、まあ、一人の方がお仕事を試しにくれて、でその結果また人を紹介してくれて、ずっとその紹介で23年間なんとかやってこれたという感じだと思います。
でも最初にお仕事を回してくださった方がどんな仕事をするんだろうかって見ていて、あ、こんなにいい仕事をしてくれるんだったらっていうことで他に行くっていう、だから一つ一つの仕事の完成度がどのくらいあるかっていう難しい仕事ですね。見極められる。
そうですね、資格者なので同じ資格を持っていれば同じ仕事ができるのが当然なんですが、まあ、実はやはり先ほどに言った協会の立ち会いなどは、うん、その人の性質が非常に出てくるので、その辺で差が出てくるのかなというふうに思います。
手塚さん、こんなこと聞いちゃあれなんですけれども、はい、自分の性格ってどんな性格だと思ってます？
性格ですか。まっすぐですかね。
まっすぐ、はい、でやっぱりガンって言われたりするじゃないですか、はい、そうすると普通の人は打って引いたり、それからうつむいてしまったり弱気になったりってする人がすごく多いじゃないですか、うん、はいはい、手塚さんの場合はどうですか。
ならないですね。そのかかってくれば来られるほど
燃える
タイプなんですか、ね、あ、
じゃあ言いたいことははっきり言う。
言いますね。最近すごく学んでいて、言い過ぎている自分が良くなかったなと思って、改めておるところです、はい、
でもやっぱりこう言われて、はい、言われたままに小さくなっていったら余計言われちゃいますもんね、
う
ん、
なるほど。そういう経験はなのでないですね、うん、
あやっぱりそれだけこう心が強い人であれば、そして間違ったことをしなければ頼りになるっていう評価になるでしょうね。
そうですね。良くも悪くもそういうところはあると思います。
で今23年やってらっしゃるということですけれども、はい、だいたい自分の足で稼がなきゃなんない業界じゃないですか、はいはいはい、で社員の方々は増やしたりしたんですか、は
い、増やそうと思っていたんです。今僕ともう一人の、まあ、20年選手の従業員がいるんですが、うん、まあ、彼と二人でずっと二人三脚でやってるというところですよね。ですのでこう社員をたくさん使ってっていうところまでは行ってないので、あ、まあ、次の課題といいましょうか、あそちらに向けてやっていきたいなというふうに今考えています、う
ん、この土地家屋調査士の事務所ってたくさん抱えている事務所もあったりするんですか。
もうありますね。あの測量業と土地家屋調査士業って若干違うんですが、うん、測量業と兼務してやっている方なんかは、うん、十数名でやっていたり3名4名でやっているところもありますね、うん、
ただそのキャパっていうのが400人なら400人っていうキャパが決まっているので、うん、仕事としては、まあ、どんどん回ってくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、だから人を入れても十分やっていけるかなって思うんですが、
うん、あとはあれですよね、本当に自分の器じゃないですかね、はい
はい、でこれから手塚さんは、はい、この仕事をもっと広げたいと思っているのか、はい、プラスアルファを加えたいと思っているのか、それはどうですか。
そうですね、お隣さんとの話なんかをしていると田舎に行けば行くほど空き家が多くなっているのがすごく感じるんですね、はい、で、我々登記簿を見て住所を見ることができまして、まあ、戸籍なども追えるんですが、そうすると東京にお住まいのお子さんたちでもうあの実家なんとかしたいんだなんていう声を聞くので、うん、そういった遺産整理的なそんなご相談を受けることもあるので、そういうところにお手伝いができたらいいななんていうふうには思っております。
そうするとそういうお仕事って土地家屋調査士の手塚さんだけが関わってるんじゃなくて、はい、他の業種の方々も一緒にっていうことになるわけですか。
そうですね、関連業務としては行政書士であったり司法書士、当然弁護士であったりいろんな資格者が必要になるので、うん、おかげさまで私は例えば水戸の商工会議所の青年部などで、いろいろな地域貢献等をやっていたので、まあ、仲間は多くいるんですね、うん、まあ、そういった仲間たちと一つのことを解決していくということができるかなというふうには思ってます、うん、
これ手塚さんにご相談していいかどうか分かんないんですけど、はい、例えば私の実家が会津にあるんです、はいはい、で誰も住んでないんです、はい、で誰が継ぐかっていうことで手続きはしてるんですけど、今、はい、弟と2人で持ってるんですが、はい、弟がいらないって言ってきたので、うん、私1人の名義に変えようと思ってても、うん、なかなかうまくいかないんですよ。住んでないから。で例えば水戸で、そういう空き家があったとしてお子さんたちは東京とか大阪に行っててって言った場合に、何とかしたい、整理したいって言った時に住んでなくても代わりにやってくれたりするんでしょうか。
もちろん住んでなくてもやりますけども、うん、そのご兄弟さんであったりお子さんに会いに行って、その実印をもらうという書類が必要になってきます。これは業務としては司法書士がやることにはなるんですが、
うん、そうすると例えばですけれども、まあ、おばあさんが亡くなりました、うん、そして子供が何人かいます、その親たちも亡くなりました、その子どもたちがいますっていうとどんどん増えてくるわけじゃないですか。
はい、なのでできる限り早く相続って、ほっとくとほっとけばほっとくほど広がっていく、関係者が広がっていくので、うん、やるんであれば早い方がいいですよね。それから、まあ、亡くなってからですとなかなか関係性が築けないっていう部分もあるので、うん、亡くなる前に高齢になったらばそういった検討をしていった方がお子さんのためにも
ご本人が。
そうですね、
そういうことなんですね。そうすると私会津の家は私住んでないのでなかなか行ってもいられないんですけども、うんうんうん、そういうのも例えば手塚さんは今水戸にいらっしゃいますけども、うん、はいはい、会津の土地なんとかしてくれませんかって言った場合もやってもらえたりする。
はい、そうなんです。 今も、結構千葉とかの仕事が多くて行っているんですが、車で行ける範囲であれば、
やっぱり今の人たちって全国あるいは世界に移動するので、残った財産不動産をどうしたらいいのかっていうことでうっちゃらかしちゃう人が多いんですよね。
多いですね。
でもうっちゃらかせばするほど残っていった子供孫ひ孫の代がどんどん苦労するっていうことですよね。
そうです。
分かってます皆さんって言いたくなっていますが面倒くさいからいいやとか、税金だけ払ってた方が手間いらないからいいやっていう人もいるんですけど、そういう簡単なもんじゃないんですよね。
そうですね。相続をすると相続税ですか、っていうのは半年でしたっけ、義務がありましたが、今まで不動産の登記って義務ではなかったんですよね、なのでおじいさんのおじいさんなんていう名義が残っていたんですが、その登記、相続の登記も義務化されたんですね、国の方で、なのでそういった権利の意識っていうのも多少国民の皆さんも増えて意識もなってきてるんじゃないかなというふうに思います。
そこに住んでいれば意識はあるかもしれませんけど、離れてたらやっぱりついつい失念っていうことも起こり得ますからね。
そうですね。だから本当に行政も大変な思いをすることになると思います。空き家になれば防犯上もよくない
ですね。そうなんですよね、そうなんですよ。防犯上も本当に危ないんですよ。放火も多いですしね。
なのでその何でしょうか、その放っておいた土地建物が売れるような価値のあるところであればいいんでしょうが、その売れないような場所を持っている方っていうのは非常に問題というか課題ですよね。
本当にそうなんですよ。で、誰に相談したらいいのっていうのが分かんない人がほとんどだと思うので。
そうなんですね。その資格者ってやっぱり横のつながりしかないんですよね。縦のつながりがないと言いましょうか。各それぞれがやることが違うので、そんなことをこう一つワンストップで相談を受けられるような窓口になれたら、みんなのためになるのかななんていうのは少し考えています。
そうですね、そういう時にこの手塚土地家屋調査士事務所は頼りになるなって私今日お会いして思いました。
はい、ありがとうございます。
皆さんもお困りごとがあったら、特に水戸地域の方々、手塚さんを頼ってみてはいかがでしょうか。
お気軽にご連絡いただければと思います。
後でちょっと相談させてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今週は水戸市元吉田町にありますが、手塚土地家屋調査士事務所の所長手塚智之さんにお話を伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。